Welcome to Green 大学 Radio。 環境活動家の清水イアンです。 Green 大学ラジオではほぼ毎週環境に関するあらゆる情報をお届けしています。今週のテーマはサーキュラリティ。最近ではサーキュラー経済っていう言葉をよく耳にするようになりました。でもサーキュラーってどういう意味だっけ？いざ聞かれるとよくわかりません。今回のエピソードではゼロウェイストジャパン理事の奥野光久さんにサーキュラリティの概念について基本的なところから聞いていきました。 Hope you enjoy。 グリーン大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティグリーン大学がお届けするポッドキャストラジオです。コミュニティの方では毎月ゲストイベントなども行っています。よければぜひご参加ください。それではサーキュラリティの言説と今、どうぞお聞きください。今日はですね、密を招いて、サーキュラリティの言説と今っていうちょっとだいぶ硬いタイトルになってるんですけど、まあ、ちょっとねサーキュラリティについて話したいなと。で、まあ、なんか前提をお話しすると、まずまあ、サーキュラリティっていろんなところで耳にするなと皆さんも感じてるかなと思うんですけど、なんかいざそれがどういう意味なのかって言われると、いや僕もなんかそんなに分かんないし、ざっくりと循環みたいな、なんかとか、なんかゴミは出さないとか、なんかそんなちょっとざっくりとしたイメージは持ちながらも、すごい具体的な話になってくると分かんないというか、すごくなんとなくなところがあるなって思っていて、でまあ、ミツと、今日スペースをするときに、まあ、どんな話をしようかっていうところでミツが提案してくれたのが、まあ、その英語だとディスコースっていうんですけど、日本語に訳すと言説で言って、なんか適切な翻訳わかんないんですけど、それしかなくて言葉は。で、まあ、意味としては、まあ、いろんなディスコースがあると、いろんな言説があると、サーキュラリティにしても、なので、まあ、一つの概念ですけど、いろんな捉え方とか解釈の仕方とか、まあ、応用の仕方があるってことなのかなと思っていて、密には今日はそのあたりをたっぷりと聞いていきたいなというふうに思っています。で、僕も本当素朴な疑問を投げかける感じにしたいと思ってます。今朝ご参加くださってる皆さん、よかったらぜひ Google Meet の、チャットの方に、Google Meet のチャットの方によかったら、マリコさんおはようございます、始まってます、チャットの方に、コメントしていただけたらと思います。あ、コメントというか質問ですね。はい、どしどし送ってください。それではミツ、おはようございます。早速始めていきましょうか。
はい、皆さんおはようございます。こちらもいろいろトラブルあって、皆さんお集まりいただき誠にありがとうございます。
はい、さっきまでミツが僕がひたすら困惑している姿を20分ぐらい眺めてもらうっていう謎の時間があってすいませんでした。
いやいや、いろいろ大変ですね。では早速始めていきたいですね。
はい、ぜひ。
ということで皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はですね、そのさっきイアンから紹介があったようにサーキュラーエコノミーと、まあ、その言説っていうちょっと、まあ、硬いトピックで、硬めのトピックなので、まあ、ちょっと最初にまずなんかファンデーションというか、スタートをちょっとご説明したいなと思います。
はい、
やはり、ね、多分サーキュラーエコノミーっていうのはもう皆さんいろいろなところで聞かれている単元言葉だと思っていて、
うん、
でまあ、ざっくりと言うとサーキュラーエコノミーっていうのは今までの、経済モデルからのいわゆる変化転換を行う多分行き先であるというところが一つ言えています。じゃあ今までの経済モデルって、まあ、リニアエコノミー、日本語だと、日本語もね、これもいろんな訳あるんですけど、一方通行経済だったりとか、
はい、
なんだ、直線経済というふうにですね、なんかすごくドストレートな和訳をされている場合があります。で、この一方通行経済って何かっていうと、これは今までの、その私たちが社会をやったり、生活をするために必要な資源をどのように取り扱っているかっていうのをこう二次元で表したものなんですね。
ほう、それが今までは一方通行だったんですか？
一方通行でしたね。まあ、ちょっと最近になってちょっとだけこうリサイクルが入ったりしてて、
はいはい、
ちょっとした円が描かれるようになっているんですよね。
はいはい。けどまだ現状としては一方通行、なんなら一方通行はナウな感じで、それがちょっとずつ一部では、うん、 サーキュラーっぽい感じになってきたっていう感じなんですね。そ
そうそうそうそうそうそうそうそうなんでイメージしやすい一方通行っていうのはまさしくよく石油石炭のようなとりあえ
か。ああ。
ず採掘して
うん。
それを輸送して
うん。
使用してで燃やしてエネルギー取った後はまあ灰になってスラグになるみたいな、もうこの
ああ。
スラグになってもうこれ捨てるしかないよねっていうふうに。
そのスラグは今なんかどんな感じで捨てられてるんですか？気になるんですけど、まあそのなんつうか、
基
その
本
一方通行の慣れの果てのその行き止まりは最後どこになるのかなと。
ですね、悲しい現実として、
はい。
焼却炉で燃やされるか、
うん。
埋め立て処分されるかのどちらかです。
そのけどなんか焼却炉で燃やしても塵とかは出るじゃないですか。例えばバーベキューやって炭が燃え切っても灰は残るじゃないですか。だから燃やしたとて全部がこうなんか空気になるわけではないじゃない、じゃないですか。なので、それは今はどうなってるんですか？
ですね、結局その焼却っていうところをなぜ選ぶかっていうと、理由は大きく言うとね、2つあって、
はい。
1つは燃やしてエネルギーができるよねっていうことで、
はい。
燃やすことによるエネルギーの、まあ、熱エネルギーの回収っていう形での、まあ、施設の利用っていうのが1つ。でもう1つはなんで燃やすかっていうと、まあ、例えばなんかバーベキューでレモン、まあ、焼かないな、ピーマンとかをバーベキューで焦がしちゃうと、
レモンは
す
焼
ご
か
く
ないです
サイズ
ね。
も でもいかないね でもサイズはすごくちっちゃくなって軽くなるじゃないですか、水
確
分
か
も
に。
全部蒸発して、その方がね埋めやすいんですよ。
カラッカラになった状態で。
だから埋め立てしやすくするために燃やすっていうのもあります。
すごいな。じゃあ最終的には埋め立てなくちゃいけないっていう前提で燃やして、要はその最小限のサイズにして埋め立てやすい条件を整えるっていうための燃やすなんですね。
その通りです。
はあ、そういうことか。そっか。じゃあなんか燃やして終わりでは決してなくて、燃やすのはその過程のうちの一つのプロセスなんですね。なんか
水分をね、
結構イメージ
バー
として
って蒸
は
発する。
燃やしたら終わりみたいなイメージがあるじゃないですか。
そうなんだ 燃やしたら決して終わりじゃないよ。
まあそのそれがまあ象徴的なこうリニアな一方通行な
一方通行で
ス
す。
テップって感じですね。その使用、なんなら採掘、使用、焼却、埋め立て、そんな感じ。これがリニア。最終的に
リニ
は
ア。
埋め立て地、埋め立て地、それなんかじゃあ埋め立て地ありきの経済システムって言っても過言ではないんですか？
過言ではないと思います。それは間違いなく。
そうか、わかりました。ちょっと一旦ちょっと質問しまくっちゃったんで、ちょっと一旦マイクをお渡しします。
OKOK。まあそういう考えが主流だった中で、まあ皆さんの身の回りにあるペットボトルをじゃあリサイクルしよう、缶をリサイクルしようっていう動きが出始めて、そこからまあちょっとした円が徐々に書かれるようになりました。でも、あくまでも主流は埋め立て処分なんですね。もうまさに捨てることが主流であり、一部、本当にごくわずかのものが、まあ、リサイクルされるような世の中になったというのが今の現状で、そのサーキュラーエコノミーに次に行こうって言った時には、もう完全に埋め立て処分、もう本当にしてなきゃいけないもの以外は、ちゃんと人間社会または環境、つまり、バイオダイバーシティというか生物多様性の、いわゆるそういう、炭素循環とかそういった循環の中にしっかりと組み込んで、戻して再利用していこうっていうのが、まあ、サーキュラーエコノミーに、なぜ転換に、への転換、どういった転換が必要かっていうのを表しています。
今いくつか結構重要なポイントが上がったかなと思うんですけど、まあリニアがあって、でリサイクルがあって、でサーキュラリティがあるみたいな、こうその3つは違うんですね。なんか僕の知り合いでサーキュラーエコノミーを、まあ、で活動されている方がいるんですけど、リサイクルとサーキュラーエコノミーは違うっていうふうに盛んに言われていて、でそこに関しても僕はそのまあぼんやりとこんなまあ違うんだろうなとは思ってるんですけど、この違いっていうのは重要なんですか？そしてどんな違いがあるんですか？
ですね、まさしくそこがその、 一つサーキュラーエコノミーの、まあ、言説の、まあ、ディスコースと言われる部分に当たる部分かなと思っていて、
ほうほう、
少なくとも私の個人的な、見解としてはイアンの友人と同意しています。
ほう、あ、じゃあ違うと、リサイクルとサーキュラーは違いますよと。
違うと思います。
はは、どういうふうに違うんですか。なんかある意味こう、例えばですけど、その最近もう本当に僕よく見かけるんですけど、街歩いてると、そうだ、一番最近見かけたのはアースデーでした。16、17日、先週末か、がアースデーだったんですけど、そこを渋谷側から入っていくと、一番最初にこう門があって、で、一つ目のブースがドーンと立ってるんですけど、そこがラルフローレンのブースだったんですね。で、ラルフローレングリーンとかかな、わかんないです、ちょっと名前詳しくは覚えてないんですけど、のブースがあって、もうやっぱりもう世界的なブランドですから、ブース美しくてかっこいいなと思いながら、まあ、詳しく内容を見ていったら、ペットボトルをリサイクルして作った繊維を使ったポロシャツを作ってるっていうのが、まあ、そのラルフローレンの展示だったんですね。あ、遠藤さんが来た。で、その展示、もちろんそれは一例ですけど、たくさん見るんですよ僕最近。例えば、ね、プラスチックをペットボトルをリサイクルしてスーツを作ったテイラースーツ会社とか、もうめちゃくちゃいろいろ見るなって思って、これは、まあ、でなんか一部ではこうサーキュラーっていう、こう循環っていう言葉をそこで使ったりもしているんですけど、これ例えばこれはどうなんですか。これはリサイクルなんですか、それともこれはサーキュラーなんですか。
ですね、まずじゃあなぜそのドストレートな質問に答えるという、私が答えるのもそうなんですけど、多分皆さんにここは考えていただく、自分皆さんのなりの答えを持っていただくことが、まあ、重要なのかなと思っていて、まずその何がさ、なんでサーキュラーじゃないのかっていうところを評価する上では2つの考えがあると思っています。
はい。
1つ目、これがいわゆるサーキュラーエコノミー、今の現代のサーキュラーエコノミーの根底にある、まあ、いわゆる経済学、通称パフォーマンス経済っていうのがですね、
うん、
ある、まあ、スイスの建築家が発明した考えなんですけれども、
はい、
それでのポイントとして何があるかっていうと、まあ、リサイクルだろうが、まあ、サーキュラーだろうが、
うん、
ここで一番のポイントとしては、その資源の経済的価値と資源としての質が落とされない状態で他の産業だったり、
うん、
他の用途に使われることが大前提なんですね。
はいはい。
で、ここで言うリサイクルって大抵ほとんどほぼですね、ほぼ結局資源の質を何かしら落として再利用するっていうのが今の一般的なリサイクルにあたります。
じゃあ例えば今の、まあもしかしたらこう特定の事例に関しては3つは言いにくいのかもしれないですけど、ペットボトルが繊維からスーツから、まあ、その後何になるか分かんないですけど、っていうのは、これはなんか、これは劣化なんですか？これは例えば劣化の一例なんですか？なんかこう、どの例が劣化で、どの例が劣化じゃないかって多分すごい、例えば僕なんかは見極めにくいと思うんですけど、そこ、この場合は劣化してない、この場合は劣化してるみたいなのは、逆にじゃあそこはどう見極めればいいんですか？
それの見極めの方としては、じゃあその T シャツ、そのペットボトル、水平リサイクルで作られたそのペットボトル
は、はい
はい、その次廃棄された時に同じようにシャツに生まれ変わりますか、
うん、っていう、あ、つまりはその繊維となって洋服となったものがまた洋服として再生産され続けられるか、劣化せずにシャツがシャツになり続けられるか、
うん、
そこがサーキュラリティってことですか。
そこをしっかりと、いやもうこのシャツって実は3回リサイクルされたものだよって言えるぐらいになってくると、
はい、
結構サーキュラーだなと思っています
けどそのじゃ4回目が無理だったらどうなんですか。
そこが、それももう一つがそのサーキュラーエコノミーの言説のいわゆる課題点だと思っていて、
はい、
結局 100% のサーキュラーエコノミーって無理だよねっていう大前提があるんですよね。
あ、
結局
そう。
どんなものでも
はい。
永遠には使い続けられないんですよ。
はいはいはい。
どんなに大事にしてもやっぱりこう使い続けるってことは何かしらの消耗が起きるし、汚れたりまたはまあ破けてしまう、そういったことが起きると。それを乗り越えるための今の技術がその中に存在してるかっていうと、本当にプラぐらい存在してるとしたら、
は
ケミカルリサイクルっていう形でもう分子レベルまでもう結合する前の状態に持っていくこと。紙も同じで、
あはあ。うん。
日本の紙と海外の、これもしかするとイアンとちょっと話したことあるかもしれないけど、
はい。
日本の段ボールと海外の段ボールって
うん。
全然質が違うっていう話。
いや、聞いたことないです。そうなんですか。
日本の段ボールって
はい。
もう実はものすごいぐらい繊維が短いんですよね。
日本は繊維が短い。
短い。
繊維が短い。
つまりその段ボールの中身を構成する紙の繊維がとても短いこともあり、耐久性って実は海外のと比べるとすごく低かったりします。
そうなの。日本のが耐久性が低いんですか。
低いですね。
へえ、知らなかった。
っていうふうに、結局その表面的には同じ段ボールかもしれないけれども、化学の部分でいう、繊維のつながりだったりとか結合されてどんなふうに結合されてるかっていうのはなかなか見えないもので、その質だったり性質によって何回リサイクルというか、まあ何回まあリサイクルできるのかとか、まあ何回そういう他の産業に転用できるのかっていうのは結構ケースバイケースになって
まあそうですよね。まあ本当になんか、要はつまり、こう、例えば僕が今部屋を見渡すと、タオルがあったり、植物の鉢入れがあったり、照明があったり、机があったり、で、多分それぞれその各家庭で物も違って、各企業から出てるものも違って、それら全てがそれぞれの寿命があって、それぞれのこうサーキュラーなポテンシャルだったり、まあ課題があるみたいな。そういう捉え方の一部として、段ボールもそのケースバイケースで、その循環しやすいものもあればしにくいものもあるっていうことですよね。
そうですね。
で、まあちょっと今のところの言説を整理すると、その結構僕がショッキングだったのは、まあ前提としてサーキュラー無理だよねっていう言説がサーキュラーの 中にもあると。サーキュラリティのまあ専門とされている方々の中でも、まあぶっちゃけ100%サーキュラリティは無理っていう前提がありので、かつまあけど一方通行経済っていうのは、まあ、ダメだよねと。で、なんでそれがダメなのかっていうのもちょっと後でちらっと聞きたいなと思うんですけど、まあ、一方通行経済ダメだよねと。で、まあ、リサイクルっていうのは、まあその一方通行経済が最終的に行き止まり、つまり埋め立て地に達するまでに、まあ、せめて資源の循環の回数を増やしていきましょうよと。で、まあ、もし完成されればサーキュラリティっていうのはそのリサイクルのワンランク上のもので、資源が循環し続ける、つまり劣化せずに T シャツは T シャツになり続けて、プラスチックはプラスチックになり続けて、車は何だろう、車は車になり続けてみたいな、そんなこう、そんな感じですよね、今のところを整理すると。
そうですね。もしここすごく重要な点で付け加えるとしたら、
は
さっき循環の回数をいやんはい、話してくれたと思うんですけど、
い。はい。
必ずしも循環の回数が重要な、いわゆる、まあ、KPI 的な言葉として使われることが多いんですけど、他にもそのものが長く使われるっていうことでも十分 OK なんですよね。なので、まあ、リユースだったりとか、まあ、そういった考え方っていうのも十分にサーキュラーエコノミーの、まあ、枠として考えられると思います。なので、例えばもうそもそもの使い捨てのものをリサイクルする話と、使い捨てにしないでリユースできるものに切り替えていきましょうっていう考え方、上位関係で言ったらリユースした方がちゃんと長く物を使っていくことの方が環境負荷低いよねっていうのもサーキュラーエコノミーの、まあ、いわゆる上位関係はあると思っています。
いや、それはすごくわかります。例えばですけど、僕が見たことのある記事だったりとかで、まあ、サーキュラリティとはちょっと違う文脈なんですけど、CO2 の観点から電気自動車にした方がいいのか、そうではないのかっていうその話の中で、まあ、その車だけのそのライフサイクルの中での CO2 排出量を見ると、電気自動車の方が多い、いいケースが多いんですけど、それはあくまで今僕が車を持っていなくて、これから買うっていう前提の場合らしいんですね。それが僕が例えば、ね、3年前にもうイケイケの新車を買ったばかりで、たったの3年で、乗り換えるとしたら、それは実際はそっちの方が CO2 排出量の方が 誰だ？ 公開するとこういうハプニングが起きるんですね。面白かった。いやー、マジこれ考えようだな。ベンジャミンさん、あれが趣味なんすかね。なんか面白すぎません？
いや、そう、意外とお腹減ってきたなと思って。もう、あんだけ食べられると困るなと思って。
ね、今皆さん見てたのかな。ちょっと面白すぎたわ。話を戻すと、話がもうどこだったかもちょっと一瞬で忘れちゃった、ベンジャミンさんのせいで。なんて言って
電
ま
気自動車
す。
と、
あ、そうそうそうそう。つまりはその、必ずしもなんか、まあそのケースは乗り換えですけど、要はつまりはこう長く使った場合の方が、CO2 的な効果も良いとやはりこう言われているケースもあって、なんかその短く使って循環させる、あるいは短く使って環境製品に乗り換えるっていうのもなんか良くない、まあ、必ずしも良くないんだなっていうのはなんかハッとさせられたことがあって、例えば最近その僕も脱炭素の文脈で、まあ企業の方々と話をしたりするんですけど、その時にこうビルの CO2 の排出量を下げたいという時に、断熱をしたいと。で、断熱をする際に窓を二重にするべきだっていう話があったりして、まあ、確かにこう電気の使用量、つまり CO2 の長いスパンでの CO2 排出量というところを今日を0年だとしてみると、確かに30年後ぐらいには今日2枚の窓にした方が良いっていうふうに考えることもできるんですけど、この今1枚だけしか貼られてない窓を、例えばそれに応じて廃棄するとした場合、そこの CO2 も計算すると、いや実はそっちの選択の方が CO2 高いんじゃないか、排出量かみたいなこともあって、まあ、ちょっと難しい、小難しい例になってしまいましたけど、なんかいろいろいろいろいろいろいろいろ検討していくと、こう正しいサーキュラリティって何なんだろう、正しい脱炭素って何なんだろうっていうのってすごい見にくくなってくるなっていう、すいません、ちょっと長くなっちゃいましたが、感想でした。
いや、本当にだからこそ、実際、例えばそのペットボトルを洋服に変えるもそうですし、じゃあその従来の洋服だったり自動車だったりっていうのを廃棄までして、まあ、エコなものに切り替えるのが正しいのかっていうのが、まあ、こういったことも実は結構そのテクノロジーがどれほど用意されてるかっていうのはすごく重要だと思っています。やっぱり日本の課題として一番大きいのは、まあ、ここにいる方は多分聞いたことある話だと思うんですけど、日本の、世界中の焼却炉の7割がですね、日本に集中しているっていうことで、まあ、我々はゴミを燃やす大国でしたと。そのゴミを燃やす大国だった我々が、まあ、非常に便利な部分はすごくあったと思うんですけど、まあ、その反面、リユース、リサイクルの業界って実はそこまで育たなかったっていうのは言えます。まあ、これ、別に日本だけじゃないんですけどね、ある意味。
そうな
で、
んで
い
すね。
ざ、じゃあそういう従来この経済環境に悪影響を与えるものを廃棄していこうって言っても、受け手がないんですよね。処理方法がなかったりしていて、そこで一気に燃やしちゃうんです。燃やすしかないんですかっ ていう話になります、
うん、
すごく分かりやすい、あの最近あのそういう企業の相談の例でいくと、靴を作ってる会社さんから相談があって、この、はいはい、この靴ってどうやったらうまく燃やさないでやれますかねと来た時に、
はいはい、
結論から言うと、いや靴は無理ですとしか言いようがなくて、
あそうなんですか、
あれほど複雑な製品ですよ、素材から見た場合、
うんうん、
ソールのゴム靴があって、で、そこがあってソールがあって、さらにそこをカバーするなんか革なのかプラなのか分かりませんけど、でさらにそれに靴紐がついて、でかつ、まあ、めちゃくちゃ汚れると、
うん、
じゃあそれをわざわざ分解までしてリサイクルするまでのコストと、コストって見合うんですかっていうのはやっぱり企業さんに対して思うこと。
ああ、それはつまりは最終的には、あ、まあその技術的なその観点とコスト的な観点があるってところですね。
うん。
でその技術的なところが、まあ、足りていない部分と、まあ、コスト的にまだまだ高すぎる部分っていうのは、あの一つの捉え方としては、そのサーキュラリティな、まあ、サーキュラーな製品、循環型な製品を支えるこうエコシステムみたいなのがまだ整っていないっていう、そういったこう社会的状況もあるって感じなんでしょうか。
正直に言うと、もう それが一番の課題だと思っていて、
うん、
今はあのほぼ我々が使っている世の中のものってなかなかリサイクルだったりリユースしにくいものですし、
うん、
でかといって多分ここでやっぱりさらにじゃあ環境負荷を考えたらやっぱりどっち目指したいんですかっていうところがあって、
はいはい、
で最終的にその 100% のサーキュラリティを目指さなくていいよねっていうのは、まさしくそのどんなものでもやっぱり劣化してしまうよねっていう前提があるとはいえ、
うん、
でもその経済的とかそういったあの労働力のコストの問題 で技術的なあの準備性がない、準備がないからできませんっていうのも、それはそれで間違ってると私は個人的に思っているんですけど、
うんうん、
ただそこの回答の仕方っていうのはすごく人によって分かれると思います。
うんうん、あの僕先週かな、先週の水曜日か先々週の水曜日に、先週か1週間前ですね、あの金沢バイオさんっていうところが主催されている、確か土から土へっていう展示に行ってきたんですよ。で今も多分やってると思うんですけど、六本木と青山墓地の間にある、ギャラリーで展示をされてて、金沢バイオさんっていうのは、九州大学の、まあ、土壌の研究をずっと、まあ、土壌の具体的に言うと土壌の微生物の研究をずっとされてきた、金沢さんっていう教授の方が、あの、まあ、様々なあの、けん、あの、まあ、事業なども立ち上げられていて、それらは全て金沢バイオっていう会社のもとでやってるんですけど、そこで、まあ、つまりはこう全てが土から生まれて、で最終的には土に帰っていくべきじゃないかっていう話をしていて、土に帰る、まあ、プラスチック素材の、まあ、プラスチックも触るとプラスチックっぽい素材のレインコートとか、あとは宇宙服とかを JAXA と開発されていて、つまり土に帰る宇宙服を作って、で機械が置いてあったんですけど、こうずっとなんかずっと回転を続けてるんですね、この機械は。でそこに宇宙服を突っ込んで、でまあ、その研究されたその菌みたいなのをそこに入れると、その菌がその宇宙服を分解してくれて、最終的にはこう土の一部へとなっていく、まあ、その何かへと分解してくれるっていう、そういったテクノロジーを開発されてて展示してて、いやすごいなと。であのちょっと話が長くなってしまって恐縮なんですけど、僕あの今週の日曜日かにあの横浜の歴史博物館に行ったんですよ。で週末なのにもうお客さん3人ぐらいしかいないんですけど、あのもうすごい立派な博物館で、皆さんぜひ行ってほしいなと思うんですけど、わざわざ横浜まで行く必要ないのかもしれないけど、東京にもあると思うので歴史博物館、けどあのそこにこう横浜に昔住んでた縄文の人たちに関するこう展示とかもたくさんあるんですね。で、まあ、僕は元祖サーキュラーソサエティって 昨日こう付け加えて投稿なんかもしてたんですけど、個人の Facebook で、やっぱ全てが土から生まれて全てが土に返っていった時代だなと思ってて、こうこれは一つのあのなんかサーキュラリティの、まあ、すでに確立されているモデルだし、今現在新しいテクノロジーを用いられて、そういうのが実装されているっていうのを見て、こう土から土へとっていうところは一つサーキュラーの今後のなんかポテンシャルがある領域なのかなと。例えばじゃあ土に還る靴を作るとか、ね、なんかまあアイディアだけですけど思ったんですけど、こういう循環に関しては今のそれこそサーキュラリティの言説の中、あるいはこう密のこう日々の中ではどう捉えられていたり、するんですか？
なんかその今その金沢バイオさんだったりとか、まあ、そのいわゆるまあ我々の歴史を紐解いていくと、いや結構循環ってあったんじゃないのっていうのは、まあ、あのもちろん縄文時代もそうですし、江戸時代も多分一つあの時代としてあるのかなと思っていて、一つある言えることは、まあ、ゆりかごからゆりかごへという考え方だとは近いなと思っていて、まさしくその一つが出てきたものが他の、土に限らず、何かしらのその生態系の中で使われるものになっていくっていうことだと思っていて、だからそこは必ずしも土っていうことに限らなくても、まあ、もしかすると海っていう選択肢もあるんじゃないかなとっていうのを聞いてて思ったことで、多分それが、まあ、なんだろうな、バイオエコノミーとかそういった分類に入ってくるのかなと思うんだけど、それも結論から言うと間違いなくそれもこの考え方もサーキュラーエコノミーだというふうに思っています。で、ただ唯一のチャレンジとして思っていることは、
はい、
まあ、そのイアンが言っている、そういう技術革新を促すものは何なのかっていうところでいくと、
うん、
印象として思うこととどこまで、印象として思うことはどこまでその私たち人間社会側の価値観を変えれるテクノロジーになり得るのかっていう点だと思っていて、
ほう、
要はもしそういうふうにマーケットだったり市場というより経済がそういったイノベーションを生み出すのであれば、確かに環境問題はあれってちょっともしかすると軽減できるとは思う、
はい、
でもサーキュラーエコノミーだけじゃなくて、まあ、あの別にあの今の我々の社会でいう経済格差の問題だったりとか、あの貧困の問題、あの児童福祉の問題っていういろいろさまざまな社会問題がある中で、その考え方はどうそういったいわゆる人間社会のところに影響をするんだろうかっていうところはすごく興味あります。
それはそのサーキュラーテクノロジーと、まあまあその今の経済システムと、サーキュラーなテクノロジーと、まあ、世の中の社会規範っていうその3つが、まあ、相互作用している中で、整理すると、まあ、今の経済モデルの中ではその、まあ、経済社会モデルの中ではサーキュラリティがこう浸透していくテクノロジー、をこう増やそうとする働きであったりとか、まあ、それをこうみんなの規範に落とし込んでいこうっていうそういう機能が弱いっていうそういうことですか？ちょっと捉えられてなかったかもしれないです。
弱いとはあの断言は持ってはいないんですけれども、そういうなんだろうな、例えばその今お話あの要はサーキュラーエコノミーの中でもう一つやはりあの、まあ、これはどちらかというとすごく脱炭素とか環境分野の観点から見たときに、どちらにしても今現行にある資本主義で本当にやっていけるのかっていう、その環境とは別の観点でも議論はそれ自分にあると思っていて、
はい、
そうしたときに、うん、サーキュラーエコノミーはそれを加速さその議論を加速させるものなのか、それともいや資本主義だからこそサーキュラーエコノミーができたみたいなそういった議論になるのかっていうのはすごく重要だと思っています、
それはすごい面白いですね。で、おそらくそこにも違う言説があると思うんですけど、つまりはこう資本主義ありきのサーキュラーの世の中は無理っていう考え方と、いや資本主義を利用してむしろサーキュラーエコノミーを増やしていくんだと。例えばですけど、そのこれを僕が専門としている森に落とし込むと、まあ、資本主義が森林伐採につながっているからこのシステムの中での森林保護は無理だっていうケースと、いやいや資本主義の中でも、今後森を増やしていくっていうことが可能になる、まあ、実際に可能な側面もあるんですけど、可能になっていくだろうっていう、そういったこう、ね、違うものの見方があるんですけど、サーキュラーエコノミーでも、まあ、そういったような議論といいますか、派閥的な、まあ、視点の派閥みたいなのがあるんですね。
ありますね。なので、さっき言ったその宇宙服を土に返すっていうテクノロジーにとを、じゃあ例えばその宇宙服じゃなくて、じゃあ使い捨てのスプーンがポイ捨てしたら土に返りますと言われた時に、確かにもしかするとそれで土壌がめちゃくちゃ再生された場合でも、同時にまあ少し疑問点というか、これってどうなるんだろうなっていうすごく些細なポイントとして、でも結局使い捨て、そもそも私たちの生活の中でやあまりもう無駄だ、資源を明らかに無駄に生むようなライフスタイルを増長させるようなものってありなのかどうなのかっていう疑問を持っちゃうんですね。仮にその技術を使い捨てのものに置き換えたら。でも実際にあるじゃないですか。成分改正可能な使い捨てスプーンとか。
そうですね、ありますね。プラスチックバッグなんかもあったりしますよね。
そう。そういう観点で見ていくと、確かに土から土へっていうのはすごく魅力的に聞こえるなっていうふうに思っているし、いや本当は結構いろんなものはもしそういうふうに代替できるんであればそうすべきだと思っています。ただそれにどれぐらいのエネルギー使うのかだったり、それを作るための資源ってどういうものがあるんだろうっていうのは厳密に精査する必要があると思うんですけど、それはさておき、同時にやっぱりその土から土へっていう部分であっても、自分は懐疑的になるところは少なからずあると思っています。
ありがとうございます。さっき出たその後者の例、つまりまあその資本主義経済、まあ、資本主義の枠組みの中でサーキュラリティが可能なのかっていうところと、ところで、まあ、可能じゃないと、この例えばリニアな経済モデル、リニアな社会モデルっていうのは資本主義が、作り上げたもので、まあこっから脱却するのは無理だろう、まあ、サーキュラーエコノミーになっていくのは無理なんじゃないか、っていうのを、まあ、考える一つの派閥があるっていう話があったと思うんですけど、そこにはその資本主義に対する絶望が秘められてもいるのかなって思うんですけど、そのなんかサーキュラーを目指す人たちがその今の資本主義経済ではそれが無理だと思う、そのなんか言説の根底にはどういった考えがあるのかとか、それはこうどういった思想の表れなのかっていうのをちょっと簡単に解説してもらえないでしょうか。
了解です。私もそこまでの経済学者じゃないので、読んだり見切った話になってしまうので、もしぜひ皆さんもいろいろとリサーチしていただけるとと思いつつ、とですね、資本主義自体に、まあ、絶望してるかどうかっていう点よりかは、まずその前の部分で話すと、まあ、要はデカップリングが可能か否かっていうところだと思っています。つまりデカップリングとは、我々の経済成長、それは GDP であり GNP であり何でもいいんですけれども、それが上昇または一定水準を保つことに対して資源の利用使用量だったり、炭素の、排出量っていうところをですね、どんどんどんどん下げていきましょうっていうことを、それをやっぱりやっていかなきゃいけないよねっていうのが言われています。で、そもそもそれが可能なのか否かっていうところで、まず今の資本主義じゃ無理だよねっていう人がいますと。で、彼らのソリューションとして2つあって、1つは、いや、資本主義をアップグレードすればいいんだっていう人たちがいるのと同時に、いやいやいや、資本主義じゃない、もっと新しい経済、まあ一旦置いといて、別のモデルを探しに行く必要と。で、まあ、前者の方は、どちらかというと、ドーナツ経済学っていうような、 まあ、ケイト・ワースさんだったかな、が、話してるような、いや、確か今の資本主義モデルじゃちょっと、それでもやっぱりちょっといけてないよねと言って、まあ、例えば資本 GDP、 いや、そういう、なんだろうな、そういう、まあ、GDP だけ我々見てるわけではないと思うんですけれども、まあ、そういう市場主義から脱却して、もっと別の KPI を立ててみこう、見ようよってあったりとか、より、いわゆるその経済指標じゃ現れない人間の、まあ、人間社会の在り方っていうところをもうちょっと探求しつつ、それを組み込んでいこう。で、それをうまくやろうとしているところは、世界でいうと大体まだね、6つか5つぐらいの都市しかないんですけど、アムステルダム、ブラッセル、あとは、オーストラリアに2カ国ぐらいあって、あともう1個、多分ドイツに1つの都市ぐらいがあったのかな。で、それぐらいの都市がサーキュラー、エコノミーとドーナツ経済学を組み合わせて、今後2050年までやっていこうって言ってる人たちがいます。
そうなんですね。その資本主義をアップグレードしていくっていうところで、ドーナツ経済っていうのが、なんか本があったんですよね。その、何でしたっけ？ドーナツ・イコノミクスっていう本が、2年前ぐらいですか？もうちょっと前ですかね。
2017年に英語版が出て、多分去年ぐらいに日本語版が出てきたのかな。
ああ、
去年か一昨日ぐらい、一昨年ぐらいに。
そうなんですね。があって、まあ、そこは一つの資本主義の新しい形を模索する内容になっていて、それを実際にこう積極的に取り入れていこうという国がヨーロッパでは出てき始めているという動きがあるんですね。実際にミツさんはそれは、まあ、どういうふうに見てるんですか？そのサーキュラーな世の中をドーナツ経済で実現することって可能なんでしょうかっていうのと、あとやっぱ僕の中でサーキュラーな世の中がどういったものなのかっていうのがすごくぼんやりとしていて、なんていうか、よくこう明確になんか思い浮かばないんですけど、なんか、なのでちょっとね、すごいざっくりとした質問になってしまうんですけど、それって実現可能なの？というのと、実現されたら今と何が違うの？みたいなところですかね、やっぱ僕が思っているのは。
そうですね、まあ、やっぱりですね、サーキュラーエコノミーという名の通り、エコノミーの部分なんですよね。まず、何が言いたいかっていうと、サーキュラーエコノミーは人間社会とか人間活動全体見た時には本当に経済活動しか見ていないよねっていうのがまず批判があります。それを踏まえた上で、じゃあそのエコノミーをソサエティに変えましょうってなった時に、じゃあ同じようにサーキュラーエコノミーの考え方で、もし社会に置き換えたときに一つ出てくるのは、人の動きもサーキュラーになるっていうような考え方で、ちなみにこれに関しては、なんだっけな、鎌倉でエシカルショップを運営してる、エシカル屋っていうお店があるんですけど、この店長の稲葉さんって方がですね、結構面白い、人材会社というか、の会社を動かしてまして、まあ、その中でサーキュラー HR っていう考え方で、で、本当に人間の多様性であったりとか、働き方っていうところをですね、に、いろいろと突っ込まれている方がいらっしゃって、そこでは、やっぱりその人間も、いわゆる、まあ、サーキュラーエコノミーの、いわゆる原則で考えていくと、我々はやっぱり使い捨てされないっていう考えだったりとか、やっぱりそれをうまく、何かしら時間をかけてでも、いわゆる、まあ、公正な移行と言われるような、いわゆる、なんだろうな、ジャストトランジション、新しい用語をぶち込むよりかは、もうちょっとシンプルに、例えば、もう使わない、またはなくなってしまう産業でも、その人たちがきれいに、うまく雇用が見つけられるようなシステムも、人間側でも作っていかなきゃいけないよねっていうことを話している方がいます。まあ、なので、例えばそういった観点でいくと、まあ、一つ、サーキュラーソサエティってなってきたときには、多分我々の働き方であったりとか、互いとどうコミュニケーションするのかっていう部分も、価値観の部分の改革もいく分かは必要なんじゃないかなと思います。で、ドーナツ経済学に関して、私は正直に思うと、あれはツールだと思っていて、いわゆる、まあ、特に都市とかで当てはめると、本当に、いわゆる分析のツールというか、いわゆる可視化するためのツールだと思っているんですね。 ドーナツ経済学の、一番簡単な説明でいくと、いわゆるドーナツってあるじゃないですか。こう、とりあえず肉が真ん中にあって、空白があって、またさらになんかでっかい空白があるみたいな。
そのドーナツの真ん中の空白とドーナツの部分とドーナツの
ドーナツ
周り
でしょう
の
か。
空白ですね。
それがあるじゃないですか。で、その空白の部分っていうのは、いわゆる我々人類が存在できない区域なんですね。なので、我々うまくそのドーナツの、いわゆる肉の部分にうまく乗って生活しなきゃいけませんよ。で、外側に何があるかっていうと、これがいわゆる環境破壊の文脈になります。
環境破壊の文脈。
環境破壊。いわゆる、なんだっけな。あ、なんだったっけ。イアンさん、何でしたっけ。地球環境がどれほどやばいかっていうのを示したスウェーデン・ストックホルム研究所のモデル。
planetary boundaries ですか。
そうそう、プラネタリー・バウンドリー。あれをイメージしていただくと、いわゆる許容範囲があって、そこからもう超えてしまうと、もう地球崩壊するよねっていう。ちなみに、最近またプラネタリーバウンダリーアップデートされましたけど、いや、思ったよりも汚染がやばいっていうですね、衝撃的な結果になっているので、ぜひ図見ていただけるとと思っています。
あれですよね、化学的な物質と、窒素の流出と、あとはプラスチックの、汚染などはもうはるかに許容量を超えてるっていうふうになってますよね。
あれは本当に想定よりもやばいっていうですね、私もそこまでやばかったんだっていう、ちょっと、それはさておきなんですけど、で、なので、だからそこに行き過ぎると、地球環境のいわゆる限界を超えてしまいますよと。じゃあ、内側に行くと、何が起きてるかっていうと、じゃあそこはいわゆる社会、いわゆる人間社会の課題、貧困問題だったり、多様性のなさ、子どもの幸せというところがあるので、とはいえ、やっぱりこう環境ばかり気にして、我々の生活水準とか、そういう福祉を行っ、あの、ちょっと無視してはいけないっていうところの、戒めみたいなものなんですけれども、で、そこをですね、そこの、じゃあドーナツの部分がどれだけあるんだろうかっていうのを、ちゃんと考えて測りましょうっていう意味でのドーナツ経済学は非常に有効だと思っています。
ありがとうございます。レイモンドさんからもコメントが来てて、鎌倉ではいろんなことが起きてますね。鎌倉資本主義、カヤック、柳沢さん。カヤックっていう、面白法人カヤックっていう会社がありますけど、そこを立ち上げた柳沢さんが書かれてる本ですね。同じ会社のカヤックが今、地域通貨みたいなのも使って、ブロックチェーン使ってやったりしてますね。そして、ドーナツ経済学、自分も読みました。行動の仕方、仕様、様式をどう社会として変用していけるのかのヒントでした。いや、そうですね。僕まだ読んでないので、ちょっと時間あったらチェックしたいなと思います。レイモンさん、ありがとうございます。僕はその森であったりとか、カーボンの今の経済みたいなところをすごくよく見ようとしているんですけど、そうした時にやっぱりこう法整備っていうもののパワーってすごいなと感じていて、例えば先ほどミツが言ってくれたような、そのヨーロッパの国々によるこう、なんていうか、目標っていうのもそういった、法律に最終的には書き込まれるケースが多いので、そのインパクトってすごいなと思うんですけど、なんかよりこう具体的で、もしかすると身近な部分でこのサーキュラリティっていうのを後押しするような政策って各国、あるいは日本とかで通ってるのかなってこう気になったんですけど、例えばこうプラスチックの使用はこうだとか、この資源に関してはこうだとか、だからそういったものでこう注目していたりとか、フォローしてるものとかってありますか？
いや、フォローしてるもので言ったら圧倒的に欧州かなと思ってます。欧州委員会。
そこでは今どんなものが進んでるんですか？
ですね。まず、一番わかりやすいやつでいくと、これはですね、実は12年ぐらい前からずっと議論されていることだったんですけど、これはつ、えーと、去年の12月かな？なんで結構つい最近、あ、一昨年か。大体、去年ぐらいにある程度もう形になって法律としてなったのが、携帯の充電器につなげる部分あるじゃないですか。
携帯の充電器につなげる部分。
そう、携帯機の、け、あの、携帯の下側の部分。
ありますね。
これの規格を全ての会社統一させろっていう法律が決まりました。
それは今 USB-C とかじゃないですか。
はい、そうそうそう。
それを全部統一するとサーキュラーエコノミー的には何がいいんですか？
サーキュラーエコノミー的に言うと、正直に言うと、なんでこの充電規格が、まあ、20種類もある必要はあるわけ
い
と。
や、本当にないですよね。
で、それをわざわざ処理するためだけに、その専用な工場を作ったりとか、リサイクルするときの考え方を変えていかなきゃいけないのに、逆に統一することで、もう誰でもリサイクルできるようになるんですよね。その情報が公開されていれば。あとはそれをわざわざ作る、もしなんか特別な金属を使ってたりしたら、それも使わなくていいよねと。つまり、もうこれは環境、まあ、もともと欧州はもうエコでやっていこうっていうのはある程度決まってる国なので、少なくとも基準の中で出てくるものは エコである、ある程度、まあ、何かしらの基準を満たしてサステナブルである必要があるというふうに言われています。
その今言ったその統一化ってすごい重要だなと思うんですよね。そうすることによってサーキュラリティが進むっていう側面ももちろんありますでしょうし、環境負荷っていうのも減る、サーキュラーだから減るっていうところもあれば、例えば場合によっては資源の利用が減って、環境の負荷が減るっていうケースもあるのかなと思っていて、すごい僕の実体験に伴うその素朴な質問で申し訳ないんですけど、僕例えばヨドバシカメラとかビッグカメラとかそういった電化製品のお店に行く時にいつも思うんですけど、コンビニとかでもそうなんですけど、その各製品の梱包の仕様が全部違って、要は中身は全部パソコンで、あるいは中身は全部マウスでとか、中身は全部何々なのに、もうすごくこのマウスは何やらかんやらっていうのが10項目書いてあって、パッケージングもすごい大きめに設けたりとかして、それってすごく思うのが、広告のところに使う一つだけそれにして、それ以外のもののパッケージングは全部すっごい簡略化したら、どれだけそのゴミの消費とかが減るんだろうとか、パッケージングってそういう意味では究極的な一回使っておそらくすぐ捨てるみたいなものでもあるのかなと思った時に、昔からそんなこと思ったりするんですけど、そういうのってなんで進まないんだろうっていうところの素朴な疑問にお答えしていただくのもいいですし、それは置いといてってことであれば、ミツがずっとこの分野を見つめてきた中で、こういうのが進めばいいのに、まだ進んでない、例えばアイディアとか、そこに感じてる課題感とかあったら教えてください。
まあ、根本に関して言うと、多分これこそがいわゆるその資本主義が本当にサーキュラーエコノミーと合うのか合わないのかっていうところの価値観の部分だと思っていて、逆にここにやっぱりイアンが話すことは一つ感じることだと思うのと同時に、まあ、それをどこまで真面目に見るかだとは思うんですけど、要はイアンの考え方がある程度こう型につける、無理やりフレームワークに入れるつもりは全くないんですけど、やっぱりそういったその価値観の部分っていうところ、いわゆるその購買っていうそもそもの行動だったりとか、その購買からもたらされる、まあ、我々の、なんだろうな、幸福度だったりとか、あとは、として、そういった、いやいや、私として、我々としては、あなたたちにこうやって特別なパッケージングをすることで、まあ、付加価値をもたらしてますという方もいらっしゃる中で、やっぱりそういう根底にあるその資本主義であったり、まあ、そのものを買い続けるっていうか、買っていく、買い続けるっていう価値観のもと、やっぱりサーキュラーエコノミーっていうのは実現しない、または結局実現したとしても、思うところまで進まないと。結局そういう、なんていうの、相反するというか価値観が多すぎるので。なので、やっぱりサーキュラーエコノミーと言わずとも、サーキュラーソサイティとも言わずとも、何かやっぱり別の人間社会のあり方を模索する必要があるんじゃないかなっていう人たちは一定数絶対いると思っています。
それを聞いて、僕はずっと考えていることですけど、その最大多数の最大幸福っていうところが、社会を進めていく上では重要なやはり考え方なのかなと思った時に、僕はその環境問題っていうのは非常に、 まあ、やばい問題だなと思っていて、例えばすごい分かりやすい極端な例で言うと、まあ、環境問題はツバルのような国にとっては、まあ、最大不幸なわけです。最大多数に対する最大不幸的な問題で、でそれはまあちょっとね、対岸の火事といいますか、海の向こうで起きていることなので、日本の方々に関してはそれほど緊急性を感じないかもしれないですけど、とはいえ日本でもその台風が悪化していたりとか、それに伴ってこう災害が増えていたりとか、水害が増えていたりとか、まあ、そういったような、そのあるいはこう熱波が増えていて、まあ、実際に病院に搬送される患者の数も増えていたりとか、まあ、今すでに直面していて、これは今後悪化していくと。でその温暖化の悪化には、この今の資源の使用の仕方だったり一方通行経済というのがつながっていて、それをこう、まあ、例えばその商品を手に取った人がこっちのパッケージの方が喜びを感じるんだっていう、でそれはごもっともかもしれないと思うんですけど、これより長期的な、あるいはもう長期的ではなくてこう近視眼的な選択の中ですら、まあ、最大多数の最大幸福っていうのを考えると、やっぱりなんか、いやその手に取った人のこうね、なんか数値化すらできない、なんとなくこっちの方が喜ぶんじゃないかっていう、そこよりも落としどころとしては、まあ、今例えば政府の立場を取るんであれば、まあ、こうよりサーキュラーな循環が進んでいくような政策を導入していかないと、最終的には最大多数の最大幸福がもはや担保できないっていうところになってくるのかなと。つまりはそれに基づいてこうより積極的な政策であったりか、まあ、導入されるべきなんじゃないかというふうに、まあ、もしかしたらナイーブな考え方だと思うんですけど、というふうに僕は思うんですが、なんかで、なんか、なんだろう、こう欧州なんかではそういった考えに基づいて、まあ、それこそ12年前から議論されているっていうぐらいなので、ずっと議論が進んできているのかなというふうに思うんですけど、なんかまあ実際はそんなシンプルじゃないとは思うんですが、でなんか特に質問があるわけでもないんですけど、まあ、そういうふうに聞いていて思いましたと。でまあ時間もちょっとなくなってきたので、最後密にもう一回振るとしたら、なんか今後こう、まあ、ゼロウェイストジャパンとして、あるいは奥の密久として、こういうふうになっていってほしいとか、こんなことをしていきたいとか、そういったようなものがあったら、ね、せっかくなんで最後はちょっと希望的なところで、締めたいなということで教えてもらえないでしょうか。
OK です。まあ、さっきイアンが言ってくれたことにまず一つだけ付け加えるとしたら、やっぱりそのもちろん人間の最大の 人口の、まあ、幸せっていう部分もそうですし、まあ、そこ その価値観の部分にどこまでその地球の幸せっていうのはなんかすごく変な言い方なんですけど、やはり地球環境だったり生態系っていう価値観をどれほど消化できるのかっていうのが、多分そこの落としどころって僕はすごく難しいんだろうなと思っています。そう、なんかそれは本当に国単位とか都市単位で見れるものなのかっていうところはすごく興味あるなと思っていて、で一つやっぱり期待することとしては、やはりその もちろんその政治システムを含めたそのよりまあトップダウンもあり、トップダウンの方が早い時もあるし、まあ、ボトムアップもボトムアップで、まあ、必ずしもいい結果が出るとは思っていないものの、やはりそういったボトムアップによる、サーキュラーソサイティなのか、その他新しい考え方、つまり脱成長もありだと思うんですけど、それを探求していける土台であったり地域っていうところがもっと出てくると面白いなと思っています。間違いなく。で、これは本当に実験的な文脈部分もあると思いますし、まあまあ、よく言うトランジションターンみたいな、よりなんて言うんだろうな、本当に政治参加の文脈からも経済モデルも、いわゆるその中で共有される価値観も込みで変革をもたらすようなモデルっていうところは出てきてほしいなと思っています。ただその反面、さっきの靴の事例のようにですね、いやもう十分我々の社会の中ではもうこれどうすればいいんですかみたいなものはたくさんあるわけなんですよ。で、それと同時に、じゃあこういう新しい素材作りましたでっていう人たちも出てきてるわけなんですね。
はいはい。
なので、そうした中でやっぱり求めることとしては、まずそのリサイクルであったり、その廃棄だったり、まあ、それを回収するシステムを込みで、やはりそこのアップグレードというところは非常に重要だと思っています。で、その中でやっぱり抜けちゃいけない部分として何かっていうと、さっきの T シャツの 会社名忘れちゃったから、まあ、もういいんですけど、やっぱりその T シャツ作るのはいいんですよ。なんか何、なんかそれをリサイクルして何か作りましたは、ぶっちゃけると何でもありなんですよ。ただなんかバイオプラ作りましたでも何でもいいんですよ。ただそれをちゃんと処理できるんだよねっていう確証がないまま作って世の中に出すのはやめてくれとしか思ってないですね。で、だからまあやめてくれっていうよりかはあくまで、いや、ちゃんとそれを作る側と生産者側はちゃんと廃棄またはリサイクルする側と対話を行って、そのフィードバックを得た上での製品開発であったり素材開発っていうところを徹底することにより、まあなんか変なものが出て世の中に出て回らないっていうところはすごく重要だと思ってます。
ありがとうございます。まあ、グリーンウォッシュがね、本当にそこら中で展開されまくっている世の中ですが、その中でこう正しい選択を、まあ、企業に求めるっていうのもそうですけど、私たち消費者としても正しい選択をしなくちゃいけないんだなとやはりすごく思いました。ちなみに言うと、僕は再生プラを使った洋服っていうのは、まあ、その資源が再利用されているっていう観点からはいいのかもしれないと思うんですけど、選択された時にそういった再生プラを使った、まあ、主にプラスチック繊維を使った洋服っていうのは、やはりマイクロプラスチックの問題にはつながってしまうっていうところから、どうなのかなって思っていて、買わないようにはしていますが、それもね、あくまで一つの参考になる視点なのかなと思うんですけど、まあ、こう今話したあらゆるシステムの変革をこう求める上で、私たちがね、どこにお金を使っているかっていうところが、なんだかんだ言って一番身近なところで大切だったりもするのかなと思ったので、まあ、今日の話が、私たちの消費のところから、そういったシステムの変革にもつながるような結果につながったら、いいなと思いました。ね、まあ、それをしつつ、ね、常にこうどうやったらもっと環境に優しい、まあ、ざっくりは環境に優しいサーキュラーな社会を構築していけるのか、ホリスティックに、っていうのを考え続けたいなと思いました。そしたら1時間飛んで2分18秒になっているので、今日はこの辺りにさせていただきたいなというふうに思います。この収録は後ほど、Spotify などに、アップロードされます。Thank you for listening. 聞いてくださってありがとうございました。いかがでしたか？よければぜひ番組のいいね、サブスク、シェアお願いします。グリーン大学ラジオを運営するオンラインコミュニティ、グリーン大学ではスラック上での情報交換やコミュニティ限定イベントなども行っています。しかも参加者1名につき毎月1本植樹を行っています。植樹先にはめちゃくちゃこだわっています。世界中をリサーチして見つけた最高の団体としか植樹は行いません。楽しく学びながら地球をグリーンに、そんなテーマのコミュニティです。ぜひご参加ください。それでは Thank you so much for listening and see you at the next episode。 聞いてくださってありがとうございました。良い一日を。